皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今週はね、なんか頭がとっちらかったなと思ったらですね、それはほとんどトランプさんのせいでした。予想もしないことを言い出してね、面白いおっちゃんだなとは思うけれども、大国のトップとしてはどうかなと。でも世の中がそれになびくからね、パナマもそうだしアルゼンチンもそうだしと、そんな話もですね今日していきたいかなというふうに思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀吉初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領はホワイトハウスでイスラエルのネタニヤフ首相と会談した後の共同記者会見で、イスラエルとイスラム組織ハマスとの戦闘で壊滅的な打撃を受けたパレスチナ自治区ガザについてアメリカが引き継ぎ所有すると表明しました。
これね、記者会見で突然言ったんですけれども、会場にいた記者がね、その瞬間に今なんて言ったのって身乗り出してたのがですね、印象的でしたよね。まあこれについてはポイントの1のところで取り上げようと思います。
中米パナマのムリノ大統領はアメリカのルビオ国務長官と会談し、2026年に更新時期を迎える中国の広域経済圏構想一帯一路からの離脱を表明しました。その後アメリカ国務省はパナマ政府がアメリカ政府の艦船のパナマ運河の通行料を無料にすることに同意したと発表しましたが、ムリノ大統領はこれを強く否定し、発表内容を許しがたい虚偽だと非難しました。
これもポイントの1かな。
アメリカトランプ政権は中国からの輸入品に対し 10% の追加関税を導入しました。25% の関税を課すとしていたカナダとメキシコについては首脳間で協議した結果、関税発動を1ヶ月延期することで合意しました。
これも1ですね。
日産自動車はホンダとの経営統合に関する協議を打ち切りました。持ち株会社の統合比率で調整が難航し、ホンダが日産の子会社化案を打診したことに強く反発しました。ホンダは統合協議の条件として業績不振の日産自動車に踏み込んだリストラの実施を求めていました。
じゃあどうすんだい、ホンダと日産はこれからという話ですよね。ポイントの2で取り上げましょう。これは
日銀の田村審議員は長野県松本市で開いた金融経済懇談会で講演し、2025年度後半には少なくとも 1% 程度まで短期金利を引き上げておくことが物価上振れリスクを抑え物価目標達成の上で必要との考えを示しました。
これは今週のマーケットのところで取り上げます。
アメリカオープン AI のサム・アルトマン CEO は日本経済新聞のインタビューで、スマートフォンに代わる生成 AI 専用端末の開発に乗り出すと表明しました。自社が公開した対話型 AI チャット GPT に最適な端末を投入することにより、ソフトとハード両面で AI 市場を抑える狙いです。
今は iPhone で僕はチャット GPT を使ってるんですけれども、例えばですね、 OpenAI が生成 AI 専用の端末を作ったら、手に持って喋り出しただけで生成 AI につながるというような構想にできるんだと思います。形も随分変えられるし、体の一部につけることもできるし、非常に特徴あるデバイスにすることができるんじゃないかなと。アップルもですね、4月からアップルインテリジェンスを使えるようにするようなんですけれども、まだちょっと遅れてますよね。で、そういう意味では我々の身の回りにあるデバイスがですね、非常に大きく変わる可能性もあるなと思ってます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはトランプ大統領に関するニュースです。パレスチナ自治区ガザについてアメリカが引き継ぎ所有すると表明しました。
私はね、今週つらつら考えてですね、トランプさんっていう人をどういうふうに理解すればいいかと、彼には2つの軸があるなというふうに思いました。一つはですね、不動産開発業者としてのトランプ、つまりね、ガザを今めちゃめちゃになってるじゃないですか。で、あれを綺麗にしてリビエラにするんだというわけですよね。, 笑っちゃいけないのは、不動産業者だったら当然そう考えるだろうなということですよね。つまり日本の大型商業ビルだって、ものすごく多くの家屋があったところを取り壊してでかい施設作ってるわけですよね、はい、その人が権利者としてコンプレックスの中に入ってて、商売なんか今でもしてるわけなんですよ。でもトランプさんの発想はですね、全員どっかヨルダンとかエジプトに行ってくれと、その間にアメリカが整地してですね、リビエラ作るんだという発想ですよね。それはさすがにですね、最初世界中の人たちがびっくりして、ホワイトハウスの報道官もですね、いろいろ言い繕ったし、ルビオさんも、いやあれは立て直すための方策なんだよって言ってんだけども、それから数時間経ったらまたですね、あれは本気だとこう言ってですね、ただし軍隊は派遣しないよということを言ってるわけです。つまりトランプさんという人は、元々の自分の商売である不動産開発ということがすごく頭の中にありますと。で、これが彼のですね、一つの軸です。で、もう一つの軸は何かというとですね、アメリカのテレビで長く人気番組の司会者をやってたという、つまり人気を、つまり視聴率を高くすることを狙いとして生きてきたタレントの側面ですよね。つまり不動産開発業者とタレントが一緒になってると、タレントっていうのは支持率が欲しいわけです。で、彼がやってることを見るとね、両方がね、時々顔を出すんですよ。で、それは彼が両方をずっとやってきたからです。人生の中においてね。お父さんがクイーンズで始めた不動産業をマンハッタンのあの5番街のね、ど真ん中までやってトランプタワー作ると。だから彼は今でもトランプタワーあちこちに作りたいなと思ってるはずですよね。ガザみたいにですね、地中海に面した綺麗な海を見るとですね、うん、ここはリゾート開発したらいいぞっていう発想が当然浮かんできたんでしょう。いい悪いの問題は後で言いますよ。一方でですね、彼はタレントなので、視聴率がものすごい気になるわけですよ。例えばカナダとメキシコに対して 25% の関税課すぞって言った時に株式市場はドスンとしましたよね。その時にね、ホワイトハウスで記者に聞かれて、株式市場は昨日は下がりましたけど、トランプさんが1ヶ月停止するって言ったら戻りましたって言ったら、うん、俺は見てないけどどうだったって随分気にするような顔してですね。それは株価が今の彼にとって視聴率に見えているはずなんですよ。あんまり下がってほしくないということですね。で、この二つをですね、考えてみると、ずーっと彼は人生の中にやってきて、大統領になってもやってるというのは私の結論です。だからその二つを当てはめてみるとですね、もちろん人間にあんまり物差し当てはめちゃいけないけれども、かなりよく彼が理解できると思うんですよ。で、そこに何がないかっていうと、理念とか理想とかですね、こうあるべきだっていうものがないんですよ。例えばね、 ガザはあの狭い地域に世界一人口密度が高い200万人の人が住んでますと。で、多くのガザの人たちにとっては、ガザが生まれ故郷である。じゃあその人たちをヨルダンなりエジプトなりね、大量移住させるってどういうことなのかっていうと、国連事務総長が言ってるようにですね、それはある意味民族浄化だよねっていうことになりますよね。はい、彼にはね、そういう発想がないんですよ。お、いいじゃない。これはなんか商売に種になりそうだなっていうのが、父親が不動産開発業者だったわけだから、ずーっとその頭があって、すぐ浮かんできてしまう。で、しかも重要なのはですね、これは新しい共和党選の権の中で、すごく練られた案かというと全然そうじゃないということですよね。つまりごく一部の人しか聞いてなかった。多分ね、ルビオさんも聞いてなかったんですよ。スティーブン・ミラーとかね、非常にトランプさんの近くにいて、権限を持っている次席補佐官がいるんですよ。そういう人たちとごく一部で決めて発表したんですよね。でね、バイデン政権と違うのは、大統領が全部前面に出てしまうので、他の閣僚が出てくる幕がないっていうのが当たってますよね。
そうですね。
だったら、新政権だったらインタビューとかがあってですね、例えば、財務長官だったらベッセントとかですね、出てくるはずなんだけど、つい一両日中までは全然出てきませんでした。それは議会承認があるからということもあるんだけど、で、ルビオさんはとっとと中南米歴訪に出たので、よくニュースになったんだけれども、はい、ガザをアメリカが所有するイスラエルから我々が引き継いでっていう表現になってるわけですよ。そこにはね、ガザという、またはガザの人々という主語がないわけですよね。
そうですね。
イスラエルから引き継いでアメリカが所有するって言ってるわけだから、多分、それはルビオさんにしても想像を絶する発表であって、どう自分が立ち位置を作るか困ったはずなんですよ。で、それは多分ですね、ずっと続くんです。トランプ政権においてね。つまり、トランプさんという人が決めて、1年は続くね。で、1年経つと、中間選挙が目に見えてきて、今度はタレントの面を前に出さなきゃいけないので、そっちに切り替わると思うんだけど、そういう人だというふうに私は少なくとも理解し始めています。だからこれからもですね、びっくりするようなことがいっぱい出てくるんだろうと思います。
次は日産自動車がホンダとの経営統合に関する協議を打ち切りました。今後、伊藤さんどう見ていらっしゃいますか？
可能性としてね、統合は破談ですよということはそれ決まりました、
はい。
で、来週じゃあ最終的にどうするかっていうことがあるんだけれども、一つ確かなのは、日産の方がより度合いが強いんだけれども、資本にしろ技術にしろ、外部から入れなきゃいけないものがいっぱいあるということですよね。
はい、
で、ホンダはですね、もちろん優れた会社なんだけれども、資本ベースが弱いですよね。で、時価総額も株価から見てもですね、相当窮屈だと。テスラなんかあんまり大して車売ってないのに資本ベースだけものすごく強いわけじゃん。時価総額がものすごく大きいのでね。で、それが何が意味するかっていうと、調達できる資金がものすごく大きい。調達できる資金が多いとなると、技術を、テクノロジーを組み上げていく力が強い。ということは競争上有利になるわけですよね。
はい、
だからホンダが必要になったのは、例えば三菱自動車が持っている大型 SUV の商品とかですね、あと電気自動車のノウハウなんじゃないでしょうか。で、ホンダはそういう面においては日産とある意味統合話は流れたけれども、はい、部分提携する可能性があるなと思ってます。で、日産はね、ホンダよりもはるかに外からの力が必要な会社です。で、一つは、やっぱり売り上げもですね、主要マーケットであるアメリカと中国で落ちていると。で、挽回の兆しがないし、それほど売れる車が今、ラインナップとしてあるわけではないということですよね。致命的なのはですね、やっぱりハイブリッド持ってないということだと思います。で、プラグインハイブリッドでもハイブリッドでも何でもいいんだけど、日産はそれが弱い。それはゴーンさんが、次の時代の車は EV だとこう言って、EV に重点配分したし、日産が持っている電気自動車はですね、ガスでモーターを動かして、そのモーターが作る電気で駆動するっていう珍しいタイプなんですよね。で、それはいろいろな説があってですね、高速では扱い勝手が悪いとこう言われてます。まあ私は日産の車でよくレンタカーに出ているし、電気自動車特有のですね、ブレーキの効きの良さ、エンジンブレーキの効きの良さがいいので、日産のね、ノートにそのシステムが使ってんだけども、 ちょっとアメリカではでかい車がビンビン走ってる弱いなと。EV の苦境はもう何回もこの番組で言ってきました。つまり、極めて暑いところ、極めて寒いところでは EV のパワーが落ちるというのと、僕はプリウスに乗った時にね、ディーラーと話をしていて、伊藤さん、電池3、4年で変えてくださいねって言われて、電池っていくらすんだよって言ったら100何万ってすぐ。それ高いじゃないかと。ねえ、スマホの電池変えるんでも今アップル行くとね、1万3000ぐらい取られるんですよ。アップルケアに入ってないとね。電池高いわけですよ、はい、でそうするとそういう電池を使いまくって中古車がだから弱くなるんですよね。中古車が弱いっていうことは新規購買意欲が低下するっていうことです。私も車買うときにこれ中古に出したらまだ高いだろうなっていうのを買うわけですよ。当たり前ですよね。だってその中古で売ったのを新規の購入に当てるわけだから、はい、高く中古が売れた方がいいと。だからスーパーカー買う人たちはね、ものすごい無駄遣いしているように見えて、俺たちはセーブマネーしてんだと。なんだったら、スーパーカーは中古で出すときもあんまり落ちないんだということを言いますよね。それは何千万の世界なので、そういうところがありますと。だから日産の車ってのはどっちかというと非常にですね、リセールバリューがアメリカでもそうなんですけど弱いんですよね。で、そうするとそういう面も補わなきゃいけないっていうのが日産の今状況です。で、資本も弱い。だから僕が見るところね、これは間違ってるのかもしれないけども、本田さんからね、うちの子会社になりませんかと言われた時にもうプライドがカチーンと来てですね、でもすぐ必要ですよ日産は。じゃあどうするんだとね、9000人の従業員削減とかやってるわけだから、とにかくメーカーは何でもそうなんですけど、売れるものを作らなきゃしょうがないわけですよね。どこと資本提携するとかそういうことじゃなくて、この車なら買いたいよねと。それ鈴木がいい例ですよね。すごい決算がいいわけですよ。どっかこの近くにも持ってる人がいるみたいだけども、だからそういう意味ではですね、ホンダと日産お互いに次の一手を早く探さなきゃいけなくなります。でその次の一手を探す一つの寄り所として、統合はやめたけどお互いにある意味依存し合うっていう状況がしばらく続くかもしれないですね。
続いては今週のマーケットです。
僕が興味があるのはね、トランプさんが大統領になって、はい、一体彼はビジネスフレンドリーなのかビジネスアンフレンドリーなのかっていうのは一番大きな関心項目だったんですよね。つまり第一期目にですね、トランプさんが大統領になった時に、最初はドスンって株落ちたんだけど、その後ブーッと上がってですね、上がり続けたわけですよ。だからトランプさんが2期目を始める時も、今度は逆にですね、なった瞬間にドーンと上がって、でもその後ですね、あんまり冴えない動きなんですよね。アメリカのメディアの中でも、トランプってのは一体ビジネスフレンドリー、マーケットフレンドリーなのか、そうじゃなくてアンフレンドリーなのかっていう議論が盛んなんですよ。
はい、
で、ゴールドマンサックスなんかはですね、最近アンフレンドリーだと、ああいう言い方を始めていて、それを頭に置きながら最近のニューヨークの株式市場を見るとですね、あんまり上値を終えてないんですよね。それはバイデンの時の方が上がっていたと。それはアメリカのですね、ハイテク銘柄があまりにも高くなりすぎちゃって、NVIDIA も大きく調整する局面があったわけじゃないですか。はい、150ドルから110ドルにドスンとね、ディープシークの時に落ちたりして。まあでもね、最近のニュース見てると、ディープシークは600万ドルって言ってたけど、実はものすごく NVIDIA のね、半導体を買うのに金使ってるというような話があって、かつ世界中の国がね、特に西側はヨーロッパも日本も含めてディープシーク使うなということになってるんで、また NVIDIA 中心の展開になっているんですよ。だから私はですね、今ちょっと中間かなと。トランプさんはね、トランプだから株が上がるっていう頭は切り替えた方がいいということの中にあって、明日なんですけれども土曜日の朝、日米首脳会談が行われるわけですよね。で、それを待ってましたというような感じで円高が進んだということですよね。これは私は田村円高とこう呼んでます。田村さんが今年度中にね、今 0.5% の日銀の政策金利が 1% ぐらいになってもいいよねという話をしていて、もちろん彼は時期は言ってませんよ。でもマーケットはですね、日本の金利が上がるんだって生やしてですね、上がってきてるわけですよね。でも円金利が上がったら即円高になるかというとそうではなくてですね、実は日米金利差が 3.4 とか5あったところが今 3.1 か 3.2 まで下がってきましたというところが円高の原因であって、 いろいろな統計がこれからも出ますから、アメリカの金利がどうなるのかと。どうも見ていると、4の真ん中からはあんまり下がりそうもない状況ですよね。下がっても上がるということの中で。ただし僕が注目しているのはですね、例えばイーロンマスクを中心に、アメリカの公務員をものすごく減らそうという動きが出てきています。あんた早く辞めないの?みたいなメールを送ったらですね、この放送を収録している段階で6万人ぐらいが辞めますっていうことを言ってるらしいんですね。で、その人たちが、労働市場に、新規にですね、参入してきたときに、失業率が上がるかもしれないなと、実は思ってるんですよ。
はい、
まあ、もちろん、優秀な人が多くてですね、すぐその就職先が見つかると。で、少なくとも、失業率が下がることはなくて上がる可能性が高いということですよね。で、そうすると、一時的にアメリカの金利下がる可能性があります。でもアメリカですね、今何言ってるかというと、卵が足りないって言ってですねあっという間に2倍3倍になったというような話もしてるわけですよね。だから私はアメリカの金利が指標10年債のところで、これはベッセントさんも、いや俺たちは政策金利見てるんじゃなくて指標10年債の利回り見てるんだって言ってるんだけども、例えば 4.3 を割るような状況になったら、今の150円ちょっとをつけた円高がもうちょっと進む可能性はあるなと思うんですね。でももう一方でですね、じゃあ円金利ってそんなに上がれんのかよというのが、まあこの番組でいつもお伝えしてるんですけれども、とにかく低金利に何十年と慣れてきた我々なので、はい、金利が本当に上がり始めて 0.75、0.10 という生産金利になった時に、日本経済に何が起こるかわからないわけですよね。で、そうすると今はゆっくりと円高が進んで156円7円だったのが今150円になったりして、また151円2円に戻ったりなんかしてるんですけれども、そんなに一直線には円高にはならないだろうなというふうに思ってます。今日のマーケットなんか見てると、円高は輸出株に打撃みたいなアイデアがまだ残っているらしいんですけれども、日経平均ね、今日また200円ちょっと下げた。その中でね、US スチールと日本製鉄がね、アメリカとニューヨーク市場でボンボンと上がって、日米首脳会談、この番組を皆さんお聞きになるときはもう終わってるかと思いますけども、何があるのかなと、というのは6日にですね、さっきも言いましたけど、US スチールのトップとトランプさんが会談して、不思議なことに、あれだけ口が軽いトランプさんが、この件については、全く観光霊視で喋らないんですよね。一体何があるんだろうかというのが私の今夜の興味です。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今日はね、プロファイルっていう話をしようと思うんですけれども、
はい、
プロファイルというと、コンピューター用語でね、その人の特性とかを集めたデータということになるんですけれども、実はですね、車に乗るときにキーを家に忘れて、困ったなと思って、ふと思い出したらですね、今の車はですね、去年の8月買えたんですけれども、カードキーっていうやつとですね、
はい、
それキーじゃないですよ、クレジットカードみたいなカードキーっていうのと、それからスマホに格納できるキーが2つ与えられてるんですよ。で、あ、俺スマホ持ってるからこれで乗ろうと思って乗ったらですね、
はい、
乗れるんですよ。ある場所にスマホを近づけて、そのスマホを車のセンターの置き場所に置くと車動くんですけれども、例えば座席のポジションとか、ラジオの曲選択なんかができなくなったんですよ。それは鍵が覚えてるんですよね。で、それで今日ディーラーに電話して、スマホとかには僕のプロファイルを入れてくれないのって言ったら、あ、それはじゃあ入れましょうか、明日来てくださいっていうことになって入れるんだけど、そこで考えたのはね、プロファイルってプロフィールと綴りほとんど同じじゃないですか。
あ、つまりね、そうですね。
プロフィールっていうのは、最後に E がつくんですよね。で、プロファイルはつかないんですよね、本当はね。日本人は両方一緒に使ってんだけど、それでね、興味持って調べたら、プロファイルとプロフィールはもともと同じ単語で、プロフィールがフランス語、プロファイルが英語だって言って、フランス語が英語に入ったのがプロファイルになって、日本ではまるで違う単語のように使われてると。でももともとは同じ単語なんですよね。で、それで思ったのはね、俺のプロファイルは、プロフィールでも何でもいいんだけど、車の鍵も持ってるんだと。つまりね、その鍵を持って車に乗ると、 伊藤洋一さんいらっしゃいませってこう出るんだよ。プロフィールを持っていて、情報は全部あるんですよね。それから考えたときに、俺って世の中にプロファイルにしてもいいんだけど、プロフィールの人はいくら撒き散らしてんだろうと思ったんですよ。つまりね、講演会があると、講演主催者はですね、プロフィール送ってください、伊藤さんって言うじゃないですか、はい。そうすると送るよね。僕のプロフィールがその講演先に残るわけですよ。多分捨ててはいるんだろうけども、最近思ったのはね、リレー操作ってのあるじゃないですか。リレー操作ってのはどういうことかというと、街頭のカメラで、その犯人が犯行現場からどうやって動いて家にたどり着いているかなんていうのを、プロフィール、輪郭って意味があるので、写真のプロフィールを追いながらリレー操作するわけですよね。で、そうすると、皆さんもちょっと嫌な気持ちになるかもしれないけど、我々人間はですね、すっごい勢いで世の中にプロフィールを撒き散らして生きてるってことになるわけですね。で、例えばね、この番組のスポンサーのプロパティエージェントは顔認証のマンションとか作ってるでしょ、
はい、
で、それはマンションのサーバーに我々のプロファイルが残るってことですよね。でも考えたらスマホの中に山ほどあるじゃんと思ったわけね。で、これをつなげればできるはずなんですよ。はずだけどやらないのはなぜかというと、あんまり広めてはいけないっていう感じがあるんですよね。それで僕ね、インターネット始めたってしばらくした時に、いろんな人の名前書いてやると喜ぶから書いてたら、ある時電話かかってきてね、これこの番組でもう何年か前に言ったと思うんだけど、全部自分の写真と属性を外してくれって言われたんですよ。その人は3回ぐらいしか僕のホームページに出てなかった人なんでいいんだけど、
はい、
そういう気持ちのある人はいるよねと。つまり自分のプロフィールが知らず知らずのうちにそこら中に残ってんだけれども、はい、それは嫌だっていう人がいるわけですよね。僕はその時考えて、まあ自分のプロフィールあんな隠すこともないし、そこら中に残ってもいいやと思ってやってるんで、
はい、
今度ね、車のカードキーにも、スマホをキーとした車のキーにもね、プロファイルを入れようと思うんです。プロファイル入れると何が便利かっていうと、1を押すと座席のポジションが決まるとかね、メディアスイッチを5を押すと NHK の総合が出るとかね、はい、こうなってるわけですよ。
あ、伊藤さん仕様になってるわけですね。
うん、だからそれはね、多分ね、こういうことです。レンタカーでもできるはずです。つまりスマホを Bluetooth で車に送るじゃないですか、はい、で、そうすると何が起きるかっていうと、 Bluetooth はそのスマホのプロファイルを拾って運転するわけですよね。で、そうすると、スマホの中の音楽とかいくらでも出てくるわけですよ。だからそういう意味では、ある意味恐ろしい世の中なんだけど、つまり自分のプロファイルがどことどこにあって、街歩いてたら全部プロファイル取られてるんですよ。我々は街歩いてるだけでね。
カメラに映ってますもんね。
監視カメラがあるわけだから、まあ監視かどうか知らないけど、安全カメラかなんだか知らないけど、少しね、自分のプロフィールが、どことどことどこに格納されているかっていうのはですね、ものすごく便利な一方で、ものすごくリスクもあるので考えていただきたいということを、今日このスタジオに来る前に思いつきました。
今週のここを見てきた、これを見てきたはプロファイルでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
皆さん寒いけど大丈夫でしょうか。
寒いですね。
今日はね、8度かな、一番高かった時がね、しばらくまだ続くようなのでね、特に日本海側の人たちはね、大変でしょうが、気をつけて日々をお過ごしいただきたいなというふうに思います。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。